こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コーラン下はイスラーム学者思想家の井筒俊彦がアラビア語原典から訳したコーラン全3巻の最終巻である。岩間文庫版では第34章サバーから第114章人類までを収め、比較的初期のメッカ記に下された啓示を多く含む。コーランは預言者ムハンマドに断続的に啓示された神の言葉を写生した聖典であり、物語を順に展開する書物ではない。本巻では唯一神の創造力、人間の不信と責任、死後の復活、審判、楽園と地獄が短く強い呼びかけとして反復される。5つ分けの特色は、教義を説明的に平板化せず、原文の呼びかけ、反復、緊張を日本語の口語として伝えようとする点にある。イスラームの制度を調べる入門書というより、啓示の言葉が作る世界観とその表現の力に直接触れるための翻訳文学、宗教古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、初期メッカ啓示に濃い終末の切迫感と審判の論理。本巻の大きな特徴は、メッカ記の啓示に顕著な終末論的緊張である。天が裂け、山が崩れ、墓から人々が呼び出されるといった宇宙的な像は単なる恐怖の演出ではない。現在の行為は神の前で消えず、人間は復活後に自らの行いへ向き合うという倫理的な因果を可視化する働きを持つ。富、血縁、社会的地位に支えられた現世の持続は審判の場では保証にならない。そこで繰り返されるのは、神の寵を前にしてなお拒む者の態度と感謝信頼、介護を選ぶ者の態度との差である。広大の法的規定や共同体運営を中心とする諸国と比べると、本巻では問いかけと警告が前景化する。そのため読者はイスラームを固定的な規則の集まりとしてではなく、世界の有限性と人間の責任を鋭く意識させる啓示運動として捉え直せる。地獄と楽園の描写も、未来の情景にとどまらず、今ここで何を信頼しどう生きるかを問う言葉として機能している。次に、読説されるものとしての反復呼びかけ三分詩的リズム。コーランという語には、本来読説されるものという意味がある。本巻、とりわけ短い章が続く部分では、その性格が訳文からも感じ取れる。断定、近い、問いかけ、命令、同じ主題の反復が連なり、論文のように前提から結論へ進むのではなく、聞き手を繰り返し呼び戻す構成になっている。初期メッカ啓示には韻を踏む三文である左重体に結びつけて論じられる表現が多く、原文の音響性は翻訳で完全には映せない。それでも5つ分けは、過度に古典語へ寄せず切迫した口語の調子を選ぶことで、神から人間への直接の呼びかけという感触を保とうとする。反復は情報の不足ではなく、神の唯一創造審判という中心命題を聴覚的、記憶的に刻む形式である。目読だけで意味を整理しようとすると、飛躍や重複に戸惑うことがあるが、声に出して区切りを意識すると、各章句の圧力と転調を捉えやすい。本巻は聖典を内容だけでなく、言葉の出来事として読む必要を示している。さらに、創造の長から唯一神への信頼を導く世界認識。本巻では空、夜と昼、雨、植物、海、人間自身の生成など、身近な自然現象が繰り返し言及される。これらは自然科学的な説明を与えるためではなく、世界が偶然に閉じたものではなく、創造者の力と慈悲を示す蝶として読まれるべきだという認識を促すために置かれている。重要なのは、神への信仰が抽象的な観念だけから求められていない点である。人が日々頼っている秩序、すなわち生存を支える水や食物、昼夜の循環、危機からの救いを見直すことが感謝と信頼の根拠になる。他方で、恵みを受けながら創造主を忘れ、目先の利益や慣習を絶対視する態度は批判される。この対比は、唯一神信仰を単に他の神々を否定する命題としてではなく、世界への向き合い方を組み替える要求として理解させる。5つ分けを通して読むと、蝶は神学用語の説明にとどまらず、自然歴史、自己経験を意味あるものとして読む視線になる。本巻の反復的な自然描写は、終末の警告と並んで慈悲と創造を認識する契機を構成している。そして、旧約聖書と共有する預言者の物語が示す啓示の連続性。本巻にはノア、アブラハム、モーセ、ダビデ、ソロモンなど、ユダヤ教、キリスト教の聖書伝承でもよく知られる人物や出来事への言及が数多く現れる。ただし、これらは人物の生涯を詳述する歴史叙述ではない。各共同体が預言者の警告を退け、傲慢や不正のために滅び、信じた者が救われるという型を通じて、ムハンマドへの啓示が孤立した新説ではなく、過去から続く一神教的な呼びかけの中に位置づけられる。物語は章ごとに異なる箇所が取り出され、同一人物の像も一度で完結しない。そのため、聖書の筋を知る読者には共通点と相違点を比較する入り口となり、知らない読者には注釈や別の概説書を併読する必要が生じる。ここでの中心は、民族や時代を超えて反復される啓示への応答の問題である。 預言者たちの物語を読むことで、審判や唯一神という主題が抽象論ではなく、共同体の選択と失敗に関わるものとして理解できる、イスラームを他のアブラハム系宗教から切り離さず、その対話的な歴史的文脈に置く点も本巻の重要な読書上の利点である。最後に、聖典の配列と成立順の違いが生む読書上の難しさ、コーランの章は、原則として啓示の成立順に並んでいない一般に長い章が前方、短い章が後方に置かれる現在の聖典配列であり、本巻に入る章句の多くは比較的初期のメッカ記に属する。この事情を知らずに読むと、同じ論点が別の言い方で現れること、話題が急に転じること、基地であるかのように人物や出来事が言及されることに困惑しやすい。しかし、この非年代順の構成は単純な欠点ではない。コーランは年代記ではなく、礼拝や読説の中で繰り返し受け取られてきた章句の釈制であり、各章はそれぞれ独立した強度を持つ。本巻では短い章ほど神の唯一性、審判、保護、慈悲といった核が凝縮されている。読者は通読を急ぐよりも、章ごとに主題、語りかけの対象、自然や過去の民への言及を確かめると良い。巻末注や信頼できる概説書を補助線にし、啓示の年代と聖典配列を区別すれば反復は混乱ではなく、中心思想を異なる角度から照らす方法として見えてくる。翻訳本文そのものの密度を尊重しつつ、歴史的文脈を補う読み方が求められる。結論として本書は、イスラームの聖典を日本語で直接読み、特に初期啓示の強い言葉と終末的想像力に触れたい人に向く。宗教史、思想史、比較文学を学ぶ読者はもちろん、ユダヤ教、キリスト教とイスラームに共通する預言者伝承を比較したい人にも有益である。一方、イスラームの礼拝、飽食習慣、家族制度を体系的に知りたい初心者にとっては、これ一冊だけでは足りない。そうした目的には、概説書や、井筒自身によるコーランを読むのような解説を併読する方が理解しやすいだろう。本巻の価値は、教義を要約して分かりやすくすることより、啓示の反復、呼びかけ、警告、慈悲という原テキストの運動を、日本語の読み物として保とうとした点にある。多くの宗教入門書が外側から制度や歴史を説明するのに対し、5つ分けは聖典の内側の声へ読者を導く。難解さや文脈上の飛躍はあるが、それはコランを単線的な論説として読めないことの表れでもある。章ごとに立ち止まり、注釈や歴史的背景を補いながら読むことで、唯一神、創造、責任、死後という主題が持つ思想的な輪郭を深く検討できる。ご支援いただける場合は、井筒俊彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。